はい、それでは今月のね、2022年2月の公開音声 Q&A はパート3で、今回はね、比較的ご質問が少なかったので、残りのね、変革エネルギー、送受信、金運アップ、仕事アップ、収入アップ、人間関係、美容健康ヒーリングまで一遍に行ってみたいと思います。じゃあ、お願いします。
はい、じゃあまず、遠隔エネルギー送受信ですね。アドバンスの方なんですが、ポータルや遠隔送信のことなんですが、うまく使えているか、またうまくできているか心配になります。やはり数をこなすというか、練習必要でしょうか、届いているか確信が持てずにいます。
そうですね。遠隔送信の場合、アドバンスコースになるところ、ポータルって言って、自分のエネルギーだけでやるんじゃなくて、このアベカ全体の、まあ、グループエネルギーフィールドって言ってみるでしょうかね。そこを活用するっていう方法をね、アドバンスからお伝えしてるんですけれども、ってことがすごくいいです。例えば一緒に住んでいる家族ですとか、あるいはいつも、ね、顔を合わす職場の人とかですね、この人に例えばどこか病気とか具合が悪いだけではなくて、その人の日常会話の中で本当はこうしたいんだけどねとか言ってならば、じゃあそれがちゃんと叶ってるっていうところの未来を、その人はそうなってるっていうところをイメージしてエネルギー化して、そして遠隔でその人に別にいちいち言う必要ありませんので、人知れずやってみてあげる。そうすると、なんだか私この前から言ってたのが、あれ実現したのよ、これは簡単なのとね、なんとかのチケットが手に入ったのなんて、そんな実例がね、意外と出てきやすかったりするんですけど、そういう時に、あ、なるほど、こんなの聞いてるんだっていうね、確かめやすいので、まあ、遠くの人ばかりじゃなくて、身近な人、確認できやすい人でぜひやってみてください。
次はプロコースの方です。いつも遠隔エネルギー送信ありがとうございます。インパクトのあるエネルギーをいつも受け取れていたのですが、今回の趣味になりはあまりエネルギーを感じることはできませんでした。神様との相性なのか、願望にコミットできていなかったからなのか、何回か受け取ってみても今一度と捉えていけばいいでしょう。
あ、これね、はっきり申し上げて神様との相性はあります。私自身も実はあります。ですので、そこのエネルギーを毎回送ったら全て来るバッチリということになって、いろんな神様との神々とのエネルギーパワースポットとの周波数との相性っていうのも違いがあるんだなということを感じてみてください。そして、この方プロコース今ご期待で学んでるので、今度ね4月に合宿に行きますので、そうするとみんなでね、リアルな神社、いろんな神社また今回の4月はね、特にいろんなエネルギー全く違う神社とかね、パワースポットを巡っていきますので、そこで明らかに私このエネルギーにはすごく反応するとかね、そういうのが分かってくるようになりますので楽しみにしてください。
また遠隔を送る際、いつもいいエネルギーが流れている人だと、体は満身創痍でも取ってきたエネルギーが割と元気そうに感じることがあります。ちゃんと本人の状態を分かってあげた方がエネルギー的に受け止められたと感じ、効果も高いように思いますが、その人の体の辛さ、痛い場所を認識して遠隔を送るのと、ただ送るのでは結果の質は変わりますか？
なかなかね、いい質問ですね。突っ込んだ質問で楽しいですね。相手の状態は確かに、ね、影響を受けたりしますけれども、もしそれよりも相手の魂の傾向とか本質ですね、そこをしっかりと意識して、そこがさらにね、増加、加速していくようなエネルギーを送って差し上げると、起こるね、トラブルとかその時々の体の調子がいいとか悪いとかっていうのがあるんですけれども、肝心なのはそれを超えて、その人が自分、その人の魂を本当にやろうとしていることが実現が加速増幅するような思い、ビジョンを持って送ってあげれば、どんな状況においても万能でかつ強力に働きますので、ね、そんな風に、エネルギー設定して、ね、送ってみてください。
ここからはですね、金運アップ仕事収入編です。はい、はい、スタンダードの方です。先生方、いつもありがとうございます。お金はよくエネルギーと言います。お金が入ってこないのはエネルギー不足なのでしょうか、それとも観念の問題でしょうか。
はい、エネルギーが不足ではなくて、エネルギーが不足ではなくて、循環しているかどうかが大事です。自分がこういうのができる、こういうことができる、こういうことを人にやって差し上げたいっていうような思いがあったら、それをちゃんと行動に起こして、それが循環するようにやっているかどうか、エネルギーが大きい小さいではありません。循環するアクションしているかどうかがポイントです。そしてもう一つは当然観念があります。そうやってもうまく回らないとか、なんかお金持っちゃうとこうなるかもわかんないとかっていうような観念があれば、これは徹底的に浄化、消化のワークですね。浄化、消化のワークを続けてみてください。その両方やることによって、いわゆる金運というのはどんどんどん改善して行っていきます。
そして次はプロ5期生の方ですね。はい、プロコースの練習中ですけれども、クライアントさんに誘導瞑想するときに、全能活性アロマとか、それから CD の音源っていうのをかけて行ってもよいでしょうかということ
です。とにかく早く、はい、このアベカルメソッドをね、今現在ご自分がやられているクライアントさんにも試したいということで、アロマとかね、CD 音源ぐらいはいいかなと思いますね。
そうですね。やっぱり資料とかね、動画とかの説明ってなると
ですね、資料早く動画をやっていうのは、ちょっとご遠慮まだね、ちゃんと認定更新になってからですけれども、ただもうすでにご自分自身がね、クライアント持ってられている方がプロコースに来る方も結構多いので、ぜひね、アベカルのね、ノウハウをご自分のセッションの中にね、技術的なところはね、入れていってもらっていいと思いますんでね。
そうですね、ご家族に使うとかね、そういうこととなじことになります。質問をしてください。その上で、私たちのところにね、確認が来るかなと思います。はい、安心して使っていただけるようにね、ちゃんと質問してください。ありがとうございます。そして、これは認定講師ですね。金運アップという言葉が気になり、金運アップってなんだろうというところで本に出会ったり、いろいろと気になっていましたと。で、私もこんな人になろうって思う本に出会いました。で、今の仕事に飽きていて、管理職の面談の中で、ふつふつと湧き出ていた気持ちを正面から言うことができ、すっきりとした自分、そこに成長したなと感じていたら、仕事でのテストの平均点が返ってきて、75点という目標を達成していましたと。でこれはご自身の仕事なのか、教える立場の方だということなのでね、その教える方たちの転換も分かりませんが、そういうことでコロナとかいろいろ不安もありましたけれども、ガッツポーズでしたと。自分でもよく頑張りましたと。そして、いろんなね、その金運アップのメソッドとかいろんなことを使って、自分がそれを活用した相談役になりたいと思ってましたが、毎日何気なくなりましたと、言っていると、そういえばもうなっていると自分でも気づきましたということですね。
はい、ね、認定講師になるとね、いろんなノウハウをね、どんどんご自分の仕事にも使うことがね、大々的にできるようになりますんでね、その変化とか効果の速さ、広がりのスピード、そういったものね、より実感していただけるかと思いますので、ね、またね、報告お待ちしています。
どんどん職場に行かせてください。そして次は人間関係、家族、職場、パートナー、そういったところの、これは質問とか報告ですね。はい、スタンダードの方です。前回はアドバイスありがとうございました。ハートヒーリングのワークをやっていると、不思議と心が落ち着きました。どうしてこんなに早く効果が出るのか不思議です。感謝しています。ありがとうございます。
はい、もうそれはもう私たちのね、長年の研究とかね、いわゆるワークはもういろんなものやってきましたんで、その中で最もどなたにも効果が出るワークのみをね、しかもまずはこの順番で始めたらいいよっていうのをきっちり体系化っていうのがこのアベカプログラムということになりますので、きっちりやって効果が出ないはずはないと、確信を持ってね、自信を持ってお勧めできるワークのみをね、特に厳選してスタンダードの方からね、お伝えしてますんでね、確実に効果が出ますんで、ただワークをやってもらえばね、ですよね、ぜひハートヒーリングしっかりとね、心だけや、ね、大切にしてください。
はい、よかったですね。ありがとうございます。そして次もスタンダードの方なんですが、おかげさまで願望の未来イメージ、アウェイカプログラムでしやすくなりましたと。先日某所で未来の願望に対するイメージをある、先生が、中の講座ですかね、洗い出してみんなの前で話をするというワークを行っていて、その中で、 私の願望が利便性と他者基準から来るものだから自分の中の劣等感欠乏感を見直してそこから未来の仕事や願いのイメージを作らないと自分を成功したと思うと壊してしまうと言われ、そしてシンクロして、次の日仕事で失敗し大目玉も食らいましたという体験があったということ。自分のマイナスからプラスというのを見つけることは何でしょうか。
もうごめんなさい、笑ってしまって。
そうですね、要は、願望実現のイメージっていうのをどこかのどなたか、存じ上げませんか、ダメ出しをされちゃったってことです、
ね、自分の中の、ね、劣等感欠乏感を見直してそこから未来を描きなさい、ということだったんですが、まあ、これ別に、ね、他のメソッドを否定するわけではないので、そこはきっちり断った上でお話ししますが、やっぱりほとんどのノウハウができてないところ、不足しているところ、あるいは自分の願望を妨げる、潜在意識の中のブロックとかブレーキっていう方向に目を向けて、とにかく目を向けて、あるいはカルマだとかね、ドラマって方向にばっかり、でそこを何とかすることによって、自分の、ね、思いが、叶い始めるっていうのが、まあ、圧倒的ですよね。9割以上と言ってもいいんじゃないでしょうか。うん、だからそのやり方を、まあ、私も泉さんも、もう全く採用しないというか、
そうですね、
もうそれやってしまうと、延々ブロック探し、ブレーキ探しとか、自分の、欠点とか、欠乏感とか、まだできていないところばっかり目を向けていくようになって、修行の人生になっちゃうんです
よね。
もうそういうのある意味散々やってきてた人たちもたくさんいたし、私も実際、私もそういうときもありましたけど、それでは結局変わらないということがはっきりと分かったときから、本当に自分がやりたいことは何なんだってところね、そこにちゃんと意識を向けて、そこをクリエイトしていく、そこから人生を想像していくっていう方法でいったときに、今に自分がね、自分の欠点とか欠乏とか劣等感とかコンプレックスとかブレーキとかブロックとかトラウマって思ったものが、実は、ああ、それもそれで必要だったんだなっていうふうに思ってて、そして完全に手放したいときには浄化と消化、そして感謝の思いで、このプログラムに感謝して宇宙に返すってね、でそれをやるようになったら本当の自分っていうのを生きていけるようになってきましたんで、それを行うべきプログラムでは、ものすごく大切な心のスタンス、マインドセットとしてお伝えしています。
そうですね、結局そのマイナス面からプラス見つけるコツはってお書きになってるんですけど、じゃあそのマイナス面がないとしたら、マイナス面が全部クリアできているとしたら何をしたいですかっていう問いかけになります。自分に対するですね、はい、そしてもしそのマイナス面からプラスを見つけるコツはってありますけど、マイナス面からプラスのことがあったとしたら、もうそれは今ではなくて過去に達成されているというかプラスのことが起こっていると思うんですよ。それが今山子先生のお話になった言い方の中のその起きた出来事とかプログラムに感謝するということですね。その時は例えば自分が何かから逃げたいと思っていたとしたら、逃げることで、うまくいっていた、状況があったりね、逃げてよかったんだということだったり、だけどそんなことを自分のダメなところとして今見なしたところでですね、その時はそれがあったからうまくいった、そして今はどうなのか、この先はどうなのかということとは別問題だよということですね。なんかそこが自分の中で、ゴールを見つけて、ゴールをしっかりと感じていくということをやっていくと少しずつ腑に落ちてくると思いますので、今は理解できなくても、このゴールというところをしっかり見るということを続けていただきたいと思います。
修正じゃなくてね、想像力、自分の ね、そこを信頼していきましょう。
そっちの方が実はパワフルです、はい、そして次はアドバンスの方です、いつも自他実現を念頭に置いてマイナスに不幸な人、心配な人がいなくなり、皆さん勝手に、願望実現し最高の人生を過ごしているというパラレルワールドをダウンロードしたり、メビウスワークで繋いだりワークを続けていたら、周りの人たちがどんどん願望実現されたり大きく飛躍されたりしていますが、先日立て続けに知人の大きな飛躍があったとき、急に自分は何もできてないし何の才能もないしダメな人間だと人が羨ましいという気持ちと自己否定しようという考えがどんどん出てきて驚きました。人比較する左脳が優位になっているからと思い、納期法をしたり浄化消化ならたらいろワークを駆使して 2,3 日で何とか幸福感感謝の気持ちを取り戻せました。今のところはこういう不要な気持ちや考えはコツコツその都度浄化消化していくしかないでしょうか。出てこなくなる、また手放すというアドバイスをお願いします。
これはもうね、初めのうちやっぱりそうやって出てくるために浄化消化していくんですけれども、だんだんそれ進んでくるとやっぱりマインドセット、さっきもそうなんですけれども、自分の心の持ち方、あり方を変えることによって全てが変わってくるようになります。毎回毎回まだ浄化消化しなきゃいけないような不安とか恐れとか比較の心が出てくるっていうんですが、そのうち今度はそのじゃあそうならないための心の持ち方、あり方はどうだろうかっていうふうに変わってくると、そこからが新しい、そこから出てくる、もうそういう自分の誰かと比較するものでもないし、ただ私は私のやりたいことをできれば自他ともに楽しくやっていくっていう方向だけに心を持っていくようになると、だんだんネガティブな観念とか不安とか恐れが本当に出なくなってくるようになるんですね。ですので、まずはここはしっかり自分のコアを決めて、私はこう生きるんだってことを決めてみる、そのワークとエネルギーワークをしっかりインストールするということをぜひ続けてみてください。
そして次はプロコースの方です、はい、どうしても自分の本当の気持ちを伝えることにブロックが外せません、それは今思えば小さい頃からで、どうせ分かってくれるわけがないと、今でも親にもそうです。言いたい、言わなきゃ、でも今がタイミングでないと日々葛藤しています、願望を実現したいですと、この講座とか合宿のことも書かれています。
ぜひね、そのご自分の親に対して光のメビウスワークっていうのやってみてください、メビウスをすることによって、本当にあとメビウスと宇宙法則に信頼して任せてみるっていうことなんですね。でそれをやってくることによって、相手も変わる可能性がぐんと高くなるし、自分自身の心の持ち方、心境も変わってくるようになります。そして言いたい言わなきゃどうしようなんて思うの忘れて、ポロッとなんか出ちゃうんです。あ、言っちゃったって感じでね。そしてどう反応するかの親が違う反応してくるっていうね、実例がたくさんありますんでね、ぜひね、とにかくイメージでもエネルギーワークでもいいので、ちゃんと意図を持ってアクションしてみるってことをぜひね、取り入れてみてください。
きっと大丈夫です。そして次は美容健康ヒーリング編ですね、アドバンスの方ですが、睡眠についての質問ですね、世間では7時間とか8時間眠らないといけない睡眠不足の蓄積や睡眠不在という怖さということがよく言われてますが、さまざまなワークを朝晩続けていたら、睡眠時間が少ない日も朝すっきり起きられるし、肌の調子、体調も、大きく悪くなるわけでもないということになりました。過信してはいけないと思いつつ、月に1回ぐらい休日に夜更かしして Netflix 見たり読書したりチルアウトな感じで楽しむこともあります。昔夜中に過呼吸発作を起こしてパニック障害を患ったことがあり、夜が怖くて不眠症になったという経験もあるのですが、それを思い出すと睡眠のことを気にせずリラックスして楽しく過ごせていることが奇跡的で、アウェーカーのワークに感謝でいっぱいです。実際のところエネルギーワークに頼らず、やはり8時間ぐらいは睡眠を取らないと体に悪いのかなと疑問が湧きました。先生方の睡眠についてのご意見を伺いたく思います。
そうですね、泉さんは割と短眠ですか、短眠というか、
そうですね、ショートスリーパーといわゆる言われる、あれで、まあ、1、2時間だったりとか、そうですね、寝てなくても仕事連続3日間みたいなこともあったりするので、ちょっとどうでしょうね、あまりあれね、参考になるか分かんないですけど、逆に私の考え方は、睡眠は長さでなくて質だとか、必要な時に体が、ね、求めていれば睡眠を、すると思っているので、それに任せているという感じでしょうか。
私は大体1日平均 7時間前後ぐらいは撮ってるんじゃないかなと思いますね、うん、割と早いんですよね。もう12時ぐらいに寝ちゃったりとかね、7時ぐらいに撮ったりとかっていうところで、もちろん長い時もあるし、もっと短い時もあったりするんですが、ただまあ私はこう寝るとぐっすり休まるので、寝ること自体は好きですね、
うんうん、そうですね、うん、睡眠不足とかね、疲労になるよ、蓄積になるよ、確かに睡眠してる間に体がね回復するとかっていうのはあるんだけれども、私はですね、クリスタルボールの演奏を通してですね、睡眠とかそういうことにもいろいろとね、悩まれている方とかにも関わらせていただくことがあってなんですけど、多いのがですね、眠れないと困るということで、眠れないことが不安で眠れないという方が多いということなんですよ。だからこだわらないということ、今寝れているのであればですね、その状態で大丈夫だというふうにちょっと手放してみてください。
ちょっとね、夜寝る前に両手を合わせて合掌して、よかった、ありがとう、ただ何よかったありがとうでも、ただ今日もこうして手を合わせて眠れることによかった、ありがとう、今日一日いろんなことがあったけどもそれを体験できたことに、ああ、すべてによかった、ありがとうと、ちょっとね、2、3回つぶやいて寝るとすごくいい脳波になって眠りやすいと言われてますので、ぜひね、就寝前のよかった、ありがとうやってみてください。
次はプロポーズの方ですね、はい、歯の治療後10日経ちますが、毎日鎮痛剤飲んでも左顔面首肩まで痛すぎて辛いです、うん、お医者さんに相談しても様子を見るしかないと言われています。光のイメージ音叉でのアドバイスお願いします。音叉は DNA しか持ってなく、DNA を持っていなくですね、スーパーブレインチューナーや 4096Hz で使える方法ないでしょうか。
はい、まずはね、ご自分の痛みにある歯のところに向けて光のね、光のプロポーズでこれもやりましたけれども、光の剣を、ね、指先から出していって、その光の剣を自分の 歯の部分にね、ずっと優しく差し込んでいくようにして、そこにある痛みの元になっているネガティブな、そのエネルギーとか、ね、物理的な、歯茎とか、ね、歯のエネルギーを左回転で抜き取って出していくというワークですね。そしてそれもできるだけ高速回転してやってみてください。このプロポーズのね、リアルセミナーでね、動画つい先日行いましたんで、そこで一応やってますんで、そのやり方を取って、そこにある設計体しているエネルギーをまずは調整する。そして今度は宇宙のね、神聖なエネルギーとヒーリングのエネルギーとつながって、自分のその歯の部位に今度は右回りでエネルギーを注入していくということですね。光のイメージとその実際のスパイラルのワークですね。右回り左回りの法則を使いながらやってみてください。同じようにその手でやると同時に音声を鳴らしながらやっていきます。スカプレンチューナーが2本セットがありますので、そうですね、どれを使ってもいいですが、まあ、シータ派のところがいいかなと思いますので、睡眠とかね、体力の回復にはシータ派聞きたいと思いますので、シータ派のところのと、あと基本のね、ファンデメーター2本同時に使って、そのエネルギーと同じように右回り左回りをチューナーを使ってやってみてください。すごくね、そうするとやりやすく、よりパワフルに、心身ともにね、作用させることができますので、そのようなやり方をやってみてください。
そしてね、現実的にはですね、お医者さんに相談しても様子見ということで10日間激痛なのであれば、うん、その何ていうんですか、セカンドオピニオンという言い方ですね、別の同じように診療というか診察、ちょっと症状わかんないですけど、それができると思われるところに、行かれるということも現実的に大事じゃないかなと。そうそ
う、決してね、目に見えないエネルギーだけを使って何とかしようと言ってませんので、うん、現実的なこれ肉体を我々ね、今これ肉体を持ってますので、うん、そういう時にちゃんと物理的なね、
そうですね、処置ができるところ、ね、結構な激痛だと思うんですよ、うん、こうね、半分これだけ痛いってことはね、
ちょっと両方ね、目に見えるアプローチと、目に見えないイメージとかね、音のエネルギーって両方やってみました。
はい、そして最後はですね、感謝報告が来ますね。職場は休めない職場ですし、まあ、休みたくない職場ですし、うん、ということで、コロナにかかって同僚が、休まれたということで、うん、代わりに仕事して大変でしたが、アウェイカーのメソッドのおかげで楽しく元気に過ごしています、うん、リラックスが足りないと気づくようになって休養できたり、うん、スーパーブレインチューナーをフル活用してすっきりして眠りに入っています、うん、憂鬱になりそうな時もワクワクした未来の自分とメビウスしてやった、頑張った、楽しかった、相手も楽しかったというイメージをインストールして出勤したところ、毎日楽しく過ごせています、ありがとうございます、感謝しています。
そうですね、このパターンで認定講師ではありますけど、まあ、いろいろな、ね、事情でバリサポートされてませんけれども、ご自分の、ね、ためにすごく、ね、このアウェイカーベストで、まあ、認定講師になるぐらいかなり、ね、深く身につけていらっしゃるので、それでご自分の、ね、生活そのものね、ちゃんと常に、ね、特に音とかイメージを使って、ね、うん、快適に、ね、過ごせるように、ご機嫌様できるようにされている、毎回ね、こうやって実践ね、実力だったらとても嬉しいと思いますのでね、うん、ぜひその調子ね、続けてみてください。
はい、
そしてね、これで今回のね、公開音声 Q&A を終了しましたけれども、本当になんか動き始めましたって感じしますね、皆さんのね、意見とかね、いろいろご報告も、ね、質問聞いててもね、まあ、スタンダードの方も、コースの方もそうだし、ね、アドバンスコースの方も、認定講師の方もそうですしね、やっぱりこうやって見てると、プロコースに入られた方がね、うん、ちょうどこの1月スタートして、2月がね、ちょうどもうほぼ後半になってきましたけれども、はい、確実にこの意識がね、自分から他者アウェイクとね、自他実現の方に変わってきてるんだなということを今回ね、すごく感じることができましたね。
はい、よかったですよね、皆さんの変化が嬉しくて、うん、はい、
こうやってね、皆さんからもいただいたね、質問、そしてお呼び、実践報告、成果実例っていうね、またいろんな形でね、また整理して形にして、誰が見てもすぐに、あ、そういう時はこうすればいいんだっていうね、今後ね、皆さんも分かりやすくお伝えできればいいなと思ってますので、
はい、
またね、引き続き来月もね、この公開音声 Q&A である意味で、ね、皆さんとのこの直接のね、こういう、交流を楽しみにしてますのでね、どんどんね、また次回も送ってきてください。
はい、
ありがとうございました。